インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょうということで、プロレス界ですね、この前回の更新前後から目まぐるしく動いておりまして、プロレスリングの新日本プロレス、まあ、全日本プロレスもちょっと動いてますけど、はい、国斉藤の守備範囲のプロレス団体ですね、結構目まぐるしく動いておりますので、今日はその辺のおまとめと、あとはクエリンですね、立て続けにご意見質問等いただいておりますので、その辺もちょっとご紹介できればなというふうに思っております。ってことで、今日は 1.25 最近のことおまとめシリーズでございます。いってみよう。まずはプロレスリングノア、プロレスリングノアは1.17 ノアですね、新宿大会がございまして、新宿フェイスですね、こちら生観行ってきました。まあ、岡田対談のニュースの方にちょっと先取られてですね、完全に生観レビューをするタイミングを失っていたんですけれども、これ現地行ってきまして、非常に面白い興行でした。さすがにですね、マンデーマジックほどですね、チケット代が安くないのと、あとは平日ということもあってですね、新宿フェイスという小箱であったんですけれども、満員にはなりませんでした。まあ、チケットぶっちゃけですね、2、3倍するので、マンデーマジックと比べたらね、いや、それはこうなっちまうのかなというところではありました。新宿フェイスで、まんまじの時は、カウンター席4000円なんですけど、この日のカウンター席は1万円ということでね、特輪と同じ値段。まあでもそんだけ出してもね、回ある興行だったかなというふうに思います。軽くちょっと舐めていきましょう。第一試合は忍者マックとアレハンドロ、タッグチームがシングルで、それぞれ対面に分かれてシングルマッチを行いました。5分43秒忍者マックは回転 B 固めで勝利です。忍者マックちょっと元気ないというか、なんかツイッターでね、X の方でですね、ちょっとポストをしばらく控えますみたいなこと言って、今はもう復活してますけど、なんか自信がなくなったんだかなんだか。で、海外では GHC ハードコアも防衛したりしてるんですけれども、なんかこうタイトルマッチに負けたとなんか元気がなかったりしてちょっと心配。飛び技もちょっと抑え気味というところです。なんかね、飛び技イップスみたいになってないといいですけどね。はい、第2試合、佐山学、近藤修司、宮城ずんた VS 丸内直道、大原締め、スペルクレイジーは10分56秒ジャンピング DDT で、佐山学がスペルクレイジーから勝利しました。この試合は宮城ずんたが、近藤修司に腹筋割れと、もう指示をされてまして、そこをめぐる宮城ずんたの腹をめぐる、攻防でが、主になったという感じです。勝敗には直接絡みませんでした。後楽園では忠助相手にフォール勝ちを奪ったんですけども、新宿フェスではちょっとね、試合の中主な構成の内容では主役にはなったものの、最後は諏訪が持っていくという感じでした。はい、第3試合、正木ため稲葉大輝 VS 杉浦隆佐々木浦佳、佐々木浦佳後楽園に続いて登場です。この後も地方興行も回っているということで、いやいよいよね、ちゃんとプロレスラーとしてやってるなという感じ。若手枠ではないし、コスチュームもね、最初から派手なコスチュームを与えられているものの、まあやってることは一応若手と変わらないというところです。この日は、正木民也稲葉大輝、まあ、ノアキっていうのガンバルマンズとですね、対戦をしまして、11分39秒先頭でですね、ウルカがなんと正木民也からフォールを奪われる、負けるという形になりましたが、まあまあまあまあ戦闘だってね、食らった経験が薄い人にとっては大ダメージで、試合のフィニッシャーになるよっていうのがね、分かったというところも良かったのかなというふうに思います。ウルカは前回の試合と同じようにですね、途中途中で関節技の切れ味を見せつけるものの、やはりパワーだったりですねっていうところになると、まだまだ、及ばずという展開でした。レッグラリアットをやってましたね。あそこはちょっと良かったです。はい。それから、正木ための看護固めを脇固めで切り返すというシーンもあって良かったんですけれども、最後はジャーマンからの戦闘で敗れるという感じでした。佐々木浦佳、勝敗こそ負けがついてしまったものの、順調に、はい、デビュー以降ですね、進んでるのかななんていうふうに思うような試合でした。第4試合、塩崎郷小峠敦史弘樹 VS 剣王大和田優小沢大志、この試合は、チームノアを、立ち上げた 塩崎豪が剣王にタイトルマッチで負けた後の試合、一発目の試合ということで、再び剣王と塩崎相馬を見えたわけですが、あまり強く意識し合うことはなく、あのチャンピオンの剣王ですね、勝った方に至ってはですね、大和田と小沢、若手2人をですね、とにかく経験を積ませる、あの頑張らせるというところに徹していたかなというふうに思います。場外でカットプレーに入れるタイミングでも声をかけ続けるだけでですね、あのカットにも入らないというシーンもありまして、本当は抑えるはずだった小峠が暇そうにするというですね、謎シーンも生まれておりました。で塩崎豪なんですけれども、ここ一番アイアムノアをかけた試合で負けてしまって、アイアムノアをプレゼントされたものの、そんなすぐ言うわけにはいかんというところ、それからアイアムノアとお尻に入ったタイツは履いてられんということで黒タイツで登場しました。はい、あの覚悟はですねしっかり決まってるのかなというふうに思ったし、この日の塩崎豪の、まあ前に出るっぷりと言いますか、はい、いうところに関しては言うことなしです。若手2人が相手になった時の壁感っていうのもねすごく出てましたし、チームノアの一つの役割っていうのは自分たちが頑張って上に上がっていくベルトを取ったりね勝ったりするっていうこともあると思うんですけれども、まあそもそもきっかけがあの激しさが足りないとか強さが足りないって言ってるんで、その辺を若手に叩き込むというね、あの役割も担ってると思うんですね、ベテラン選手も多いので。まあ、その姿はこの試合で見ることができたので、そこに関してはすごく良かったかなというふうに思います。はい、第5試合、早田瑛太 VS 小林成だがということで、新宿フェイスでぬるっと組むにはですね豪華すぎるカードなんですが、これどうせノーコンテストでしょうと思ったら、まさかのですね大原が、乱入してきてだがを、KO してしまうというところで、あそっちだったのねみたいな、マッチメイク的に、この両チームで誰かに土がついて負ける勝ち負けするってことは、もう早田がダガからフォールを奪って再度 GH ジュニアに挑戦、いやそれも面白くないな、エータが勝ってリマッチ直行リマッチうんみたいな感じだったので、まあ実際大原はじめの挑戦が前回の後楽園に決まっていたということもありましたんで、まあ、どっちもないのかな、じゃあどうするのかなというところではあったんですが、まさかの大原はじめが乱入と、ブーイングもされてましたね。なんか心ないお客さんというか酔っ払ってんのかなんだか知んないですけど、周りのね人が止めてましたけど、なんかちょっとあの工業の流れを切るですね、面白くない、はい、ヤジが飛んでました。あの別に俺ヤジ否定派じゃないんですけど、ヤジはあった方がいいというか、なきゃおかしいというかいう感じなんですが、あの箱のでかさとですね自分の声のでかさをねちょっと考えた方がいいなっていう感じですね。空気悪くしちゃった、最悪。第6試合、清宮海斗大岩良平イホデドクトロワグナージュニアドラゴンベインアルファウルフ VS、J クリー LJ クリアリー陽平タダスキアンソニーグリーンということで、GLG VS ノア正規軍という感じでしたね。試合の方は20分10秒、アルファウルフが AG アンソニーグリーンを、ウルフドライバーで、ホームってですねまさかの勝利、からのドラゴンベインアルファウルフが GH タッグに挑戦という流れが生まれました。いやこれは熱いですね。フォール奪った瞬間ちょっと前にですね AG とアルファウルフのマッチアップになった時にこれはもしやとか思ったんですけど、はい、というかこの試合、12タッグだったんですけれどもめちゃめちゃ面白かったですね。まあ試合時間20分使ってるんで、各選手の持ち味出まくりだったわけなんですけれども、でね、その中にアルファウルフが入ってるわ、ドラゴンベイン入ってるわ、ワグナー入ってるわみたいな、興味は多いよ、これ最強10人タッグチームだろうみたいな感じでした。で、しかもこの試合軸はですね清宮海斗とJクリーンの対戦というところになってたと思います。前回の後楽園でも、6対6の10人タッグの、60分3本勝負、これが決まってる状態での今回の10人タッグだったわけなんですけど、いやこの10人の方が強くないみたいなワグナーとドラベとアルファウルフいたらこれは強いわな、まあそれはとりあえず言わないでおこうって感じですけど、はい、でこういう試合でねノアの何が信頼できるって本当、まあ新日本プロレスも10人タッグはようやってますよ、 で、ただやっぱり新日本プロレスの12択ってやっぱどこか物足りなくて、その辺はやっぱり、人気のある選手だったり自分が見たい選手の出力が低い、まあ、全体的にグッと抑え目になった上に試合の勝敗に関わらないと一気にですね、あの各選手の濃度が下がるっていうのが新日本プロレスの特徴だと思います。まあそういう作りなんでしょうよ。なんですけどノアに関しては、そんなの関係なくてですね、各選手持ち味出しまくるし、さらには、一番のスター選手たちが、一番高い出力、一番長い出番でですね頑張る、というところがあります。かつてもう何年前ですかね、4年ぐらい前にタッグマッチでね、出てる選手の時間測ったら、時計的に出たと。でこの印象は未だも今もってですね、まだ変わることなく続いています。もしかしたら違うかもしれない部分もあるんですけれども、見ていてですね、満足感が高いっていうことの一つには間違いなくなってるので、違和感というか物足りなさを感じたことゼロではないですけれども、ここぞの一番でこの日だったら興味深いと、ジェイク・リーっていうのがすごく頑張るんで、はい、めちゃめちゃ面白かったですね。第6位20分、はい、もう言うことなしです。でメインイベントは第7試合 GH ナショナル選手権、チャンピオンジャック・モリス VS チャレンジャータイタス・アレクサンダー、さすがにタイタスですね、売れっ子なんでノアでベルト取ってしばらくなんてことはないだろうなと思っていましたよ。だけどもジャック・モリス政権ちょっとぶっ壊してよっていうね、新しい力見たい、っていうのがあって、でしかもねこのタイタス・アレクサンダーってさっきも言いましたけど、米インディーでも引っ張りだこの存在ですから、ノアがね抱えちゃえばいいんじゃないのぐらい思ってたんです。ところがですよ、ジャック・モリスがですねいつの間にか立派なチャンピオンとして君臨しているというか、まあ試合に関しては、ちょっと悪い言い方するとこういうことやっとけば枠でしょ要素もりもりでやってはいたんですね。で構成的にもこれもしかしたらタイタス・アレクサンダーのせいもあるかもしれないんですけど、というかそっちがかなり大きい気がするんですが、ややですね散発気味、インパクトの大きい技は出るんだけれども散発してるから、なんだろうな、本当うまく繰り出せば、1が2にも3にもなるようなですねシーンが1でずっと続くみたいな、すごいはすごいんだけどねみたいな展開が多かったなというふうに思います。この辺がねジャグモリの王者としてのコントロールというところにも入ってくるのかもしれませんが、まあなかなかこうねうまくいかないもんで、どんだけ超絶ビギマンって言ってもみたいな試合でした。はい、悪い試合じゃなかったんですよ、面白かったんですよ。それから両者フィニッシャー1回ずつキックアウトしてますから、すげえ試合だったんですけどね。ということで最後は19分13秒大河ドラマでジャック・モリスが防衛に成功と、最後は、GLG メンバーが全員出てきて、マイクをすると、しかもジェイクはねちょっと舵取り宣言なんかもまたしちゃったりして、はい、ジャック・モリスの試合なのにって感じですけども、それで終わった後には四方にですねこうちょっと向いてポーズ取ってくれて、いや素晴らしかったです。非常に満足度高い面白い興行でした。その後ノアはですね、長野大会を経て八王子大会、そして先日の横浜ラジアンテと、大会を進めております。八王子大会は YouTube で急遽生放送が決まりまして、セミファイナルの塩崎豪 VS 谷口周平の大激戦、谷口周平もまだまだ腐ってないよというところを見せてくれたし、塩崎豪の真の強さ、というのも改めて感じることができる素晴らしい試合を見させてもらいました。さらにですね、メインイベントの、GLG VS の正規軍というかジェイク軍対清宮軍、ジェイクリージャック・モリス、アンソニー・グレイ、LJ クレリー、ヨヘイ・タダスケ、GLG フルメンバー、バーサス清宮海と曽山信正、北谷稲葉大輝、近藤修司、宮脇ずんたは、3本勝負。1本目、清宮海とがタダスケからシャイニング・ウィザードで勝利。2本目、ジェイクリーが宮脇ずんたからバックドロップで勝利。そして最後、3本目は、ヨヘイが、近藤の技を切り返しての、エビ固めで、勝利ということで GLG が勝利を飾るという形になりました。この勝利をもってなんとジェイクリーはですね、興味は書いてはもういいから俺は GLG 行くぞというふうになっております。仙台2月4日の仙台を終わりにすると、次3月の頭に名古屋大会でビッグマッチが控えております。早くもここ行っちゃう感じですかね。 どうなるんでしょう。はい、しかもこの日八王子はですね大サイン会、いつも年末に沼津でやってるですね、あの全選手のサインのもらえるですね大イベントがあるんですけど、これの関東版をやっておりまして、国際と現地に足運べなかったんですけど、めちゃんこ残念でしたね。はい、専用ポートレートなんか出たりしていいなっつって。それから1月23日の横浜ラジアントでは、ダガと大原はじめがですね、あのシングルで前哨戦をやる、10分一方勝負なんで決着はつかなかったんですけれども、この一戦への盛り上がりをしっかりあの作るような試合だったと思います。はい、大原はじめいけんじゃねえのと思わせる感じだったかな。はい、それから宮城ずんた忠介、1月の28日の大阪でやる、ジュニアタッグ選手権の前哨戦の終わったシングルですね。宮城ずんだが、後楽園に続くあのスクールボーイグルリンパのエビ固めで、またも忠介からフォールを奪うというシーンがありました。これ素晴らしいです。さらに小沢大使の走行試合ということで、 J クリーな小沢大使がありまして、なんとですねこの試合びっくりです。はい、バックブリーカーでタップアウト、ジャイアントバックブリーカーでタップアウトするっていうね。いや、ジェイクのねこう先輩としての立ちはだかり方、すごく良かったと思います。小沢大使もね、線はまだまだ細いもののタップはありますから、ジェイクリーと試合するとかなり入るなという感じでした。はい、それからさらにもう一個ですね、 GHC タッグ選手権のシングル割もありまして、ドラゴンベインアンソニーグリーンの試合がありました。この試合はドラゴンベインが勝利しているということで、これは注目ですね。さらに、この日はシングル割がもう一本ありましたね。近藤修二陽平の試合がありました。もうメインイベントにふさわしい大激戦、13分5秒近藤修二がキングコングラリアットで陽平から勝利、挑戦者チーム、シングルで両者に共に勝利をしているということで、もう普通に考えたらですね、これは期待が高まるぞと、挑戦者チーム、年季の入ったプロだからすると、んじゃあ防衛みたいな感じもありますけど、こればっかはね試合してみないと分かんないですから、はい、注目です。それからワグナーと剣王がねタッグマッチで試合をして、ワグナーが、剣王ポーズしたり、剣王がワグナーポーズしたりということで大盛り上がりです。ドクトルワグナージュニア、違法でドクトルワグナージュニア VS 剣王、2月4日仙台に向けて大盛り上がりでございますよ。以上ノアの話題でございました。はい、駆け抜けましたね。続けて新日本プロレスいきましょう。新日本プロレスは 1.23 後楽園、それから 1.24 の後楽園、ね、カードがすげえと噂のザ・ニュービギニングなんですけれども、はい、ここ、後楽園で開幕してですね、早速やってくれましたよという感じ。あ、1月20日か、1月20日名古屋から開幕しておりまして、はい、ここからですねガンガン来てるという感じですので、こちらもちょっと振り返っていきましょう。まずは1月20日の愛知ドルフィンズアリーナです。よいしょ。こちらでは、主要カードとしてはネバー無差別級選手権、タマトンガ VS キングオブダークネスイービルがありました。試合開始序盤からイービル、じゃねえ、ハウスオブトーチャーと正規軍が入り乱れまして、無効試合となります。これタマ勝ったと思ったら無効試合だったんですね。で、じゃあこの試合こんなんじゃフラストレーションたまるでしょってことで、ランバージャックデスマッチになりますが、最後はイービルが勝利と。ハウスオブトーチャー総動員、まあ、あのリービングガイ、チャンピオンのリービングガイがですね、はい、負けたという感じなんですけれども、引っぺがし方はいつものイービル武士という感じでした。はい、もう一個、それから本当はねこれあのノンタイトルで、ファンタズムヒクレオ VS チェーズ・オーンズ・ケンタ、IWGP 戦にかかる、試合をやっていたんですけれども、この試合ですね、前哨戦するにはもったいないということでストロングタッグのベルトがかかりました。ファンタズムが、チェーズ・オーンズから勝利しています。同じマッチメイクで2月11日にもう一回試合が控えています。それから KOPW2024、チャンピオン石森大治がグレートオーカーを迎え撃ちました。この試合は10ミニッツ石森リングフィットマッチということで、何分間か、何分間、3分間だっけかなんか、普通に試合をして、ブザーが鳴ったら石森が、提案するサーキットトレーニング、3種類の、まあ、アジリティ系のですね トレーニング、サーキットトレーニングをポンポンポンとやって、で、また試合が再開するという感じでした。バンバンこなす石森大治と、へばるグレート王冠というコントラストが良かったですけれども、最後の最後はですね、王冠が勝って、KOPW2002 を抱えることになりました。ベルトを持ったら発言権が増すのは当然ということで、このベルトを持った KOPW2002 を手に入れた王冠はですね、地方で岡田戦をご所望すると。いや、これはね、悪くないです。いい流れだと思います。最後だからというエクスキューズがついたとしても、やることに価値があると思いますので、はい、提唱者ぜひ答えていただきたいと思います。さあ、そして1月23日の後楽園では、IWGP ジュニアヘビー級選手権がメインイベントで行われました。チャンピオンエルデスベラード VS チャレンジャーは金丸義信、23分55秒ヌメロドスでエルデスベラードが、金丸義信から勝利をしました。ジャストファイブガイズを抜けて、ハウスオブトーチャー入りをした金丸義信、なんかね、みんな金丸のことうまいうまいって言ってるんですけど、俺あんまり金丸うまいって思ったことないんですよね。いや、プロレス的なですよ。内部的な話はよくわかんないです、ね、誰もが認めるみたいな感じですか、レスラーの中で。いや、なんつうの面白いっていう、面白い、まあ、面白くいい面白くない俺の主観なんでね、まあいいんですけど、俺に刺さらないうまさというか、ああうまいっちゃうまいかもねぐらいの感じで、もまあみんなうまいって言ってるからうまいんでしょしょうがないな、はい、まあそんなうまいにですね、ずるいが加わって金丸義信をですね、なんとかデスペラードがしのいで、でまたもですね、ハウスオブトーチャーと正規軍の総動員があったりして、玉絡んだりしてね、ノスタルジーというか、もうあの最後の別れ前のですね、大暴れをしていただいて、最後は、ヌメロドスで捕獲したデスペラードが勝利をするという感じでした。デスペラードはどうやら赤コスをですね、通常運転にするようで、うん、これはいいことですね。ちょっとまだ見慣れないか若干の違和感あるんですけど、はい、このまま似合うところまで突き抜けていってほしいなと思います。続く1月24日の後楽園、この大会は非常に重要な大会となりました。岡田和親新日本プロレス契約下でのラストマッチ、それから首都圏でのラストマッチ、新日本プロレス所属ラストマッチ、ということで、第7試合でネバー無差別級6人タッグ、岡田和親、棚橋宏、石井智弘、最強のネバー6人タッグチャンピオンが、TMDK マイキー・ニコルス、シン・ヘイスト、藤田恒成を迎え撃つという試合でした。藤田恒成はですね、岡田和親にベルト巻いたまんま出てかせねえぞと、出てかせねえぞと、はい、息巻いておりまして、藤田恒成ね、ちょっとやっぱどこまでやってくれんのっていう期待があったんですけれども、もうですね、序盤からこの藤田をですね、いびるいびる、特に石井ちゃんが、普通だったらギブの逆エビ、もう肩にね、おけつ乗っかってたんで、相当やばいでしょって感じだったんですけど、はい、なんとか耐えてですね、見せ場を作る、ですが最後は岡田のレインメーカーに散るという感じでした。ただ終盤ですね、岡田のフルコースを藤田は食らったりとか、それから食らっても食らっても負けずに立ち向かっていくという姿をしっかり見せることができたので、新日本プロレスの未来は明るいというか、どっちかというと藤田恒成はジュニアヘビーだと思うんですけど、ヘビーにいる令和闘魂三銃士のみんなよりも1世代下なのにもかかわらず、それから階級も1個下なのにもかかわらず、ここまでハードに岡田と最後に絡むことができたというのは非常に貴重な財産なんじゃないでしょうか。なんなら霊魂するよりもですね、大事に扱われる存在になったらいいななんてちょっと思ったりなんかしたりして、はい、いう感じです。本編の方では、プゴト本編の方では、最後にね、藤田が岡田からフォール奪ってほしいなみたいなのもありましたけれど、徳野の方ではちょっと言ったんですが、まあ岡田ね、やっぱり海外でさらにステップアップして上の方でいきなり使ってもらうためには、日本なんかで、ね、負けてる場合じゃないんですよね。はい、最後勝ってですね、王座返上となったわけですけれども、まあ、勝ったことは間違いじゃないのかなというふうに思いました。最後はね、涙のお別れもございましたが、はい、特にそんなに思い入れないので、涙することもなく、棚橋も泣くのは我慢してましたね。ただバクステで石井ちゃんが泣いてたのが良かった、はい、そんな風に思いました。 ねえ、岡田、ほんと最後の最後にね、万来の岡田コール。あんな岡田コール聞いたことないよってぐらいね、岡田コールされてましたけど。やっぱいなくなるって分かるとみんな嫌がるんですね。はい、こんな感じでした。この試合の後にですね、なんと第8試合、海野翔太 VS 成田蓮の因縁のシングルマッチをやりました。はい、この試合があったことすら忘れていたんですけれども。当初はですね、カードでは、30分一本勝負になってたんですが、この試合33分45秒デスライドで海野翔太が成田蓮から勝利しましたと。はい、尺を最大限に使ってできることを目いっぱいやったと思うんですけれども、いや前の試合の余韻がですね強い、それから前の試合がめちゃんこ面白かったということもあって、逆対比でですねちょっとあんま面白くなかった。はい、やることはやってたと思うし、役割は全うしてたと思うんですなんですけど、感情面がもっともっと前に出てこなきゃいけない試合なのに、海野翔太は技に寄せる、逃げてるとまでは言わないですけど、ちょっと技寄せが強すぎて感情がなかなかこう伝わらないというか、ね、やっぱヤングライオンってほら技が少ない分気持ちを前に出すっていうことをしっかりやるじゃないですか。だからアンダーカードだろうが何だろうがね、熱く なって見ることができるんですけども、やっぱり偉くなる強くなる偉くなるとそういうのがね薄れて、大技をやっぱりやったりできるようになるんですけど、海野翔太の技ってやっぱりちょっとなんつうのかな、相手バンプ依存度が高いというかいうところもあって、うん、ね、結構やつぎ早いというかポンポーンとね、構成になると技が出るんですけど、それとこう盛り上がりというか感情の高ぶりがねなかなかマッチしなくてちょっと辛かったですね。はい、もちろんこの試合ベストシーンはですね、南の後楽園南の階段の手すりのところに、手すりというか枠のところに、テーブルをかけて、そこに成田をパワーボムして、食らった成田は階段を転げ落ちる。なぜか下にいるカメラマンとね、カメラクルーと記者のね、スチールのカメラの人たちみたいな逆側からね一生懸命ダッシュしたんでしょうね。はい、いいシーンを収めてましたよ。はい、こんな感じです。で30分一本勝負だったのになと思ってですね、今日ちょっと公式サイト見たら60分一本勝負になってましたね。へえ、そうなんだ。はい、という感じです。いや、まあね、最後海野翔太の岡田のセリフ、それから棚橋のセリフをオマージュをしつつですね、自分がエースになる宣言もしましたけれども、ああやっぱそうなんですねっていう、まあ、成田をさすが本体から追い出しただけのことはありますね。本体にいたらそれはエース宣言もするわなという感じです。まあ正直個人的にですけれども、でも個人的にってそれは国際とのプロレスのことはね全部個人的になんですが、まあこの感じでエースでやっていかれるようでしたらちょっと別にいいかなっていうまた遠い目に立つ人をね応援する日々が、辛い日々が大変な日々が続きそうな予感がビンビン漂うんですけどね。まあでもなんか逆にね味も出てるんですよね。まあ新日本プロレスのエースってなんやかんや言われつつこうそれっぽくなっていくみたいなのもあるんでね、何やかん言われてるかどうか分かんないですけど、まあ、いずれにしてもですよ、そこまで面白い試合してなかったのに、このエース宣言とですね未来を担う存在という位置づけで売り出されているということで、素晴らしいってなんか言ってらっしゃる方がすごく多くてですね、いやそうかっていう、これ乗んなきゃダメなんこれみたいなね、ちょっと若干の違和感を感じております。はい、まあね、見せるもん見せてくれりゃね、いつでもくるくるくるくる手のひら返しますよ。はい、ただ見せるもん見せてもらわなかったら返せるもんも返せないんで、よろしくお願いしますというところです。はい、で、この試合、試合終わった後もハウスオブトーチャー暴れまして、そこ、試合終盤か、もう暴れてまして、そこを、またもデスペと、タマが助けてくれるというシーンがありました。試合後は、デスペラードが、挑戦表明を 金丸相手に防衛した後に挑戦表明をしてきた翔に対して、の挑戦に対してノーを突きつけると、スペシャルシングルだったらやってやると言っておりました。さらには、この試合をもって新日本プロレスを離れることが確定しているタマトンガがですね、海野翔太に、日本のファンにお礼を言った後に海野翔太にエイビルのケツ蹴っ飛ばしてくれっつって、頼んだお前が、お前がやるんやでっつってね、最後託していくというシーンがありました。この、両マイクを受けて、2.23、北海道で海野翔太イービルのネバー選手権、そして、同じ大会で、タイトルマッチじゃなくスペシャルシングルでデスペとショーが試合するということになりました。ショーは2月23日までにこの試合をタイトルマッチに変えることができるか、ここが一つポイントになってくるかなというふうに思います。まだまだ2月23、4までですねあります。2月23、4ここは、主要カードがまだ決まっていない状態です。どうしても2月11日の大阪のカードが分厚すぎてですね、そっちばっかりに注目がいってるという状態ではありますけれども、はい、今シリーズの一番最後はね、メインはこの北海道ですから、ここが鍵になるんじゃないでしょうか。まあそこまでにきっとあんまり気になってない IWGP 世界ヘビー内藤園田もなんとか盛り上がっていくんでしょうね。はい、期待はしてないけど楽しみにはしておきましょう。期待してんのかそれって。はい、その他情報、2月11日の大阪注目度高いんですけど、前日、大阪ナンバースカイオサイン会においてですね、なんとウィルオスプレイのラストサイン会になるのかなが行われることは決定しました。さらにファンタスティカマニア、でマスターワトがですね怪我をしてしまって、シリーズ欠場というか当分欠場ですね、半年以上お休みするんじゃないでしょうか。この代打と、して、大阪ではスーパーストロングマシン J、 ストロングマシン J、 それから後、楽園関東大会では武蔵がですね出場すると、道のくプロレスの対談が決まった武蔵、どこ行くのか気になってるんですけども、やはりですね去年のジュニアタッグリーグで、はい、参戦、ヨウとのコンビで参戦しておりましたので、新日本プロレス来んのかななんて思ったりしておりますが、さてさてどうなりますやら。そして新日本プロレスの話題でもう一個、レスリングドンタク2024の開催の方がありました。でこのレスリングドンタクのロゴがですねゴリゴリアメリカなんですね。はい、星条旗。いやーちょっとね、見てくださいよ。これちょっとこのロゴ見たらさ、何あんのみたいな。ちょっとめちゃくちゃ楽しみなんですけど、ということで、レスリングドンタクは5月3日、4日、2days で福岡国際センターで行われるということです。ことビッグマッチに関しては、新日本プロレスですね、かなり刺激的なカードを組んでくれるようになりましたので、注目していいと思います。その実ですね、地方では10人タッグ10人タッグが連発されているということで、実はあんま変わってない感もあるんですけど。はい、まあ勢いがある時はね、そういう余計なこと言うのやめときましょうというか言ってますけど、はい、ってな感じでございます。新日本プロレスガンガン来てますね。はい、そう、それでは最後にクエリに寄せられたお便り紹介していきたいと思います。1つ目、いつも楽しく聞いております。今年の新日本プロレス、今日でまだアメリカ大会を含めまだ3大会しかしていませんが、1月14日にいただいたやつですね。今後の展開とか発表されているカードを考えると、2019年の時のコロナ前の勢いの空気を感じてしまうんですが、クイーンさんはいかがでしょうかということで、まあ新しいもの、それから記憶の更新というかね、はどんどんされていくタイプなので、今の方がすごく勢いがあるような気もしなくもないですけども、とはいえ2019年振り返ってみるとですね、ちょっとやっぱ参戦していた外国人選手のメンツ、それから新日本プロレスにいた人を考えても、まあ油の乗っていたというか時期でもあって、めちゃんこ面白い年だったんですね。2019年は本当に凄まじいな。あの年超えたら本物ですよ、大したもんですよって感じです。はい、ありがとうございます。期待しときっていいんじゃないですか。でもお次、クイーンさんお疲れ様です。お疲れ様です。剣王悟空戦良かったです。質問です。剣王のマイクの俺についてこいの間は、間はどうすればもっと長くなりますか。最近短くなっている気がして て短くなっていっている気がして寂しい。どうなんでしょうね。どうすれば剣王がその気になればそれ以外ねえだろっつってな。はい、短くなってんのかな、あんま気にならなかったけどね。はい、気持ちよければそれが、お客さんが盛り上がってれば盛り上がってるほどきっとためは長くなるんじゃないのかなとか思ったりしますけど、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。お次、いつもインターネットでお世話になっております。お世話になってます、今日の海の成田の試合を見て、海のはファンからいろいろと言われていた時期の棚橋内藤ルートに入ったなと思ったんですが、久慈さんどう思いましたか。そう思ったほぼ同じことね、ちょっと前に言ったよね。はい、ある意味新日エースの路線の宿命みたいなものだし、海野に関しては自分はあと2年はなんとか我慢できるなと思いました。だそうです。ありがとうございます。2年か、2年我慢しなきゃいけないの、しんどいねその間どうすんだろうね。うん、まあでもそうだな、不甲斐ないところは見せないものの、なかなか突き抜けきらない、その間に辻とかね、成田はともかくなんですけど、辻あたりボコッと先行かれちゃったりして、ニュージャパンカップが G1 どっちかね、先に取られちゃったりすればいいと思ってるんですよどうすかこれ。まあ、あのロングスパンでね、あの出世ストーリーというか、はい、立志ストーリーを見せていただければと思いますけれども、まあ今のところ特にナッシングインプレスなんで、はい、すごいもん見せてくれたら俺もその気になると思います。はい、ありがとうございます。お次、海の海のなりに頑張ってると思いつつ、試合もマイクも心に響いてこないのはなぜでしょうか。特にマイクは棒読み感がすごく、抑揚が全然ないのが一番の問題のように思いますと。会社として、下道とかはマイク指導してあげたりはしないんですかね。とそうですね、あの言いたいことは整ってるし、噛まないし、言うこともちゃんと忘れてないしみたいなところなんですけど、それが透けて見えるのかっていうところと、あとあの決め台詞がクリエイトはパラダイムシフトでしょ、なんか無理してそんな言い方しなくてもいいんじゃないっていうね、起こすぞパラダイムシフトでもとかさ、そんな感じでいいじゃんね。なんでクリエイトはっていうか、あれなんですね、パラダイムシフトはクリエイトアなんですねよくわからんけど勉強になるわ。あと座の使い分け、未だによくわかってない国際とですということで、まあベシャリン感謝頑張ってほしいですね。セリフが強い、それから技に寄りすぎてる、ここはちょっと海野翔太の気になるところではございます。全部ねうまいことやってんすよ、どれも。あ、ダメじゃないっすよ。70点ぐらいでね、こう綺麗にまとめてきてるんですけどね。俺はどっちかね、30点40点でもいいから、片っぽ80点とかね90点みたいなの見たいっすわ。はい、ありがとうございます。お次、明けおめことよるです、なぜかこのタイミングでガオラの YouTube チャンネルで12年前の諏訪間近藤対中村岡田戦がアップされました。コメント欄見ると、岡田弱すぎ、いや新日への忖度はこの頃はなくて面白いなど、全日ファンが近頃の騒動で負った心の傷を舐め合っているようで、とても微笑ましいと思いましたが、当時の国さんこの試合を見てどう見ていましたかということで、はい、プロレス村に戻ってきまして、岡田でね、岡田きっかけで戻ってきて、でほどなくこの試合の映像を見ました。俺のね近しい人の周りでも諏訪間がすげえとかなんだとかね言ってるんですけど、俺は諏訪間のなんかあの傍若無人な態度に対して、レインメーカーとしてのキャラクターを崩さない岡田に真の強さを見ました。まあなんかね、マニアの間では諏訪間すげえみたいなこと言ってますけど、そうかなっていうのが今もかつて見た時も変わらぬ印象です。逆にね、試合後あの負けてるのになんか偉そうにしてるというか、俺の方が強いみたいなやってるのがむしろ見苦しいみたいな感じすらある。逆にこの時の岡田はあのレインメーカーとしてね崩さずにやりきってるというところは俺は全然良かったと思いますよ。は です。ということで以上ですかね。はい、そんな感じでございましたよ。ということで今日は以上、お便りをお答えさせていただきました。今日は固くならなかったね。はい、ってな感じで国際とのプロレスのことはいつも、リスナーの皆様のリアクションはそれにです。意見感想ご質問などありましたらクイリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。それから特のプゴト毎週土曜10時からやっておりますのでどうぞよろしくお願いします。はい、さらには YouTube も解説というかポッドキャスト、公開しております。まずはチャンネル登録者数目標500人、現在97人、あと403人よろしくお願いしますよ皆さん。はい、ということで今日はこの辺でおしまいです。ありがとうございました。